はい、聖書を読みます。まずは、今日は旧約聖書の詩編の118編の24節、教会に置いてある、今もう最近ごっちゃですけど、教会に置いてある新改訳では旧約聖書の真ん中よりちょっと前の方で942ページ118編の24節です。詩編118編24節お読みします。これは主が設けられた日である、この日を楽しみ喜ぼう。アメン。はい、では次はヨハネの福音書14章の1節です。後の方で新約聖書の191ページにいます。ヨハネの福音書の14章最初ですね。はい、ヨハネの福音書14章1節と27節を読みします。1節、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。はい、27節、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。アメン。では、今日は聖書箇所を選んでくれたので、近くなんかどういうふうに、なんでこう選んだのか、理由とかあれば分かち合ってください。
はい、まあ、まあ私のみんなもそうですけど、毎日やっぱりあの仕事とか、まあ、家族とか自分のこととかいっぱいいろいろ出来事があって、もうまあ、一人一人違っても、まあ、いろんなことが周りに起きてて、ああでもね、やっぱり、ね、人間というか自分だからどうしてもその焦るというかそのエンシャスになったりとかして、してあこれもあれもっとなってしまうんだけど、ここのその詩編の118の24、英語で読むんですけど、さっきも歌ったんですけど、英語では This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. だから神様がその前のこととか先のことをアンシャスにならなくても、今のそれはみんないろいろあっても、多分その今日というか、それをこうリジョイスしましょうっていう、こう神様が私たちにこうなんかチアというか、その元気出せよみたいな感じでこう私たちにこう声をかけてくれてるんだなというのが、そのことで This っていう、その This is the day だから、そう昨日のこと、先のことがわーっと思ったりしても、今も与えている、与えている時間を大切にして、それをこう神様に感謝して、それをこうどうやってこうその毎日こう生きていくというか、その過ごしていくかっていうのは、それは神様が私たちに与えられてくれたものだなと、その箇所で与えられてるなってなって、そのヨハネ の14の1と27の同じなんですけど、英語では、ちょっと待ってくださいね。18の14章の一節は、Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. 神様が私たちにこう声をかけてくださってる。私がいるんだからっていうのをこうちゃんとここにも書いてあるっていうことですよね。で、27節は、英語では、Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. で、結構もう英語だったらそのまま、まあね、ストレートフォワードに書いてあることなんですけれども、もう本当にそう、アンクシャスにならないように神様がいるから、なんていうの、その一日をどうやっていけるかっていうのは、多分私たちにチョイスがあるっていうことだから、それを私たちがこう選ぶっていうのも私たちのそのチョイスだなって、神様がいるんだから、そのどうやってこう 悩んだりとかそのエンシャスとかその不安じゃなくても神様いるんだからそれを与えられる時間をどうやって生きるっていうのを神様が私たちに与えてくれたっていうのがこの聖書の、そう言葉にちょっと響いて、で本当に英語で読むとそのままシンプルというか他の聖書とか結構難しいけどこうなんかそのまま神様がちゃんとこう与えたれなんかちゃんともう書いてある通りっていうことなんでああなるほどとか思ってはい選びました
ありがとうございます。ヨハネの14章の一節って口語訳ではどうなってますか。
はい、私口語訳です。あなた方は心を騒がせてはならない、神を信じまた私を信じなさい。
全部新改訳も新旧改訳も心を騒がせるっていう表現なんですけど、今聞いてたら英語では trouble っていう言葉を使ってて、そっちの方がネガティブな印象がありますよね。心を騒がすって言ったらなんか変に浮かれる時も心を騒ぐっていう表現使うんだけど、英語の
あ
だけどその何ニューインターナショナルもしかして、それだけを聞いてるともっとクリアというか心配するなよっていう感じになるのかな、はい、ありがとうございます。いや、自分喋る前に皆さん何か感じたことありますか。
喋り出してくれた方が、
あ、そう、一つはね、詩編の118の方ですが、今日もフレーズで歌ったんですけれども、もう一個ね、毎日毎日もちろん主が作ってくださっている日ではあるんですけれども、一日一日大切にっていう話がありましたが、どこだったかな、旧約聖書の1242ページになりますけど、旧約聖書のね、アイカの三章、エレミアの後がアイカね、ただすごい短いからエレミアとエゼキエルの間なんだけど、すごい短いからすぐスキップしちゃう。
三章のない
。22から24。誰か読んでいただけますか。
じゃあ私なんか線引いてるこれ。
おお。
読みましょう。
勉強してるんだ。
なんでだろう。私たちが滅び失せなかったのは死の恵みに、死の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い、主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。
恵みと憐れみがだからその朝ごとに新しいという、自分の勘違いかもしれないですけど、この23節のそれっていうのはなんかヘブル語ではなんかそれら複数形だったのはちょっと勘違いかもしれませんけど、要するに恵みと憐れみというのでくくって複数形なのかもしれないんですけど、毎朝新しいってことですよね。だから毎日主が作ってらっしゃる一日一日の中でまた毎朝リニューされる、更新されるというか、今でこそ文明が栄えて夜の仕事って増えてるんですけど、多分大昔は明るい時に働いて活動して、暗くなったら寝ろという単純な世の中だと思うんですけれども、寝るということは要するに休むということですよね。で神様は、週7日あって1日休むということもやったし、夜は休むって、とにかく人間にもずっと働き続けずに休めというふうな、そういうことを準備してくださってると思うんですけれども、朝起きた時って二日酔いとかは別ですけどね、でもシラフで朝起きた時ってあんまり気分が悪い人っていないと思うんですよ。ああ今日も仕事かっていうのは朝目が覚めて数秒してから、数分してからだと思うんですよね。朝起きた瞬間って、ね、よっぽど調子悪いとか夜更かししたとかそういうんじゃない限り、普通の時間寝て朝起きたって時って 案外さっぱりしてるもんじゃないかなと思うんですね。で、学校行きたくない、会社仕事行きたくないっていう気持ちは起きてしばらくしてじわじわと出てくるかもしれないけど、あの夜夜中も寝れずに心配してたことも一回寝て目覚めた瞬間っていうのはなかったりしますよね。だからその一度は何らかの形でリセットされることが多いんじゃないかなと思います。それで毎日毎日主が作られたりを喜ぶというふうに捉えてもまあいいのかなと思います。はい。でも一個ね、あの詩編の方とヨハネの方と両方関係あると思うんですけど、これ有名な箇所ですけれども、マタイの福音書の6章の34節で、これはじゃあどなたか読んでいただけますか。
見えない。
6章の
34節、6章の一番最後。
だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分だ。
まあ、今夜苦労っていうのはあるんで、まあ、ネガティブには聞こえますけれども、ただここもね、やっぱりなんか明日のことを心配せずに今を、ね、まあ、生きていきましょうっていう意味に捉えられるんじゃないかと思います。だからその、まあ、もちろん、ね、人生の中でいろんな計画とかプランとか練るのも必要だけど、でも多くの場合自分の思う通りいかないんですよね。うん、そういう時になんか心を騒がしちゃうのが人間なんだけど、でもプランしたけど何かプランと違って思った自分が考えてた状態じゃないのに、そういう、まあ、考えてなかった状態に出くわした時も、心を騒がせずに受け入れられるかっていうことなのかな。あ、これもかもしかして神様が準備してくれた道かもしれないとか、そうじゃなくて周りの邪魔とかで自分の思う通りにならなかった時も、これはすごい良くない、自分にとっては良くない状況だけど、なんかそこでまだ神様がどうにかしてくれるだろうっていう信仰も持ってたいかなっていうような、まあ、そのとこですかね。じゃあ何かありますでしょうか。別あの2人であの予習したわけじゃないんで、うん、言っとくけど。はい、
あのいいですか。
はい、どうぞ。
あの自分はすごくね、このこと本当あの神様が言ってること本当に分かるんですよ。というのは自分はあのその明日のことじゃなくて昔のことを後悔することが結構あるんですよね。こうやってやらなかったらよかったとか、やってたらよかったとかっていうのがなんかもう本当に走馬灯のようにくるくるくるくる回っちゃう時があって、んでそういう時ってあの時間すごく無駄にしてるんですよ。本当に考えても何も変わんない過去のことは、うん、何をしこうもう本当にひどかったらこの20年30年何をしてたのかとかもう本当に思う時あるんですよ。あの時あってやればって言ったって考えて、その時間が本当に過ぎていって、その時間の無駄なことっていうのはやっぱり神様が教えてくれるっていうか、何をやってたのかっていうことが昔はありましたね。今もありますけれども、今はちょっともう考える前に、いやもう何考えても時間だろうって、一番いいのは本当聖書を読んだらいいですよね。やっぱり神様の言葉を聞くというかと思います。
何かありますでしょうか。ギルトってあの日本語なんて言うんだろう、それ調べなかったんだけど、
ギルティ
って言うじゃん。
ああ、
ギルっていうのは日本語なんだろう、
罪の意識。
はい、
ギルトって
罪の意識です。
罪悪感か。罪の意識ですよね、うん、ああ罪悪感、そうだね。なんか別々に言われると分かるのに、なんか、ね、ありません、そういうことつながらない過去の罪悪かな。
そうだね、
後悔とか、
うん、後悔本当、うん、
ありますね。
うん、なんていうかその
やっぱり本当神様が言ってるのはそんな考えずに今幸せじゃないと、うん、いうことも言ってると思うんですよ、ね、うん、今どうなのっつって、
うん、
なんか私前に言ったけどドキュメンタリーでその女の子が18歳に死ぬ女の子がいて、まあその話も何回も言うんだけど、その子は一日一日は本当にその人に接していって本当に幸せを感じてるって言うんですよ。寝たきりになって自分でご飯も食べれないような状態で一日一日が本当に人と会って人と話して人と接して、それがもう何よりも幸せだ。
なんかね、よくね、宮地牧師が言われたのは、宮地牧師に明日のこととか日本帰ってからのことを、聞くと、常に 僕は今を生きてます、うん、明日はどうなるか分かりません、
うん、
明日日本で文雄さんに会えるかどうかも分からないです、うん、僕は今を生きてます、いつもそうおっしゃってたんですけれども、今を神様に委ねて神様の声を聞きながら納得いった時間を過ごすことによって、その今が自分の納得いったその時間になる。そうしたら後で後悔はあまりしないということで、非常に意味があると思います。今日の箇所は、
私はね、ちょっと話がね、全然神様的じゃないからそれちゃうんだけど、私がね、昔不眠症になってほとんど眠れなかった時期があって、それで毎日毎日眠れない でこのまま私どうなるんだろうとか思って、それで薬も飲んでなかったからどうなるんだろうって毎晩起きてるわけでしょ。それでその時にね、ふっと思ったのがね、そうか、こういう風に、全然その時クリスチャンじゃなかったんだけど、同じ時間を過ごさなきゃいけないんだったら、暗い気持ちで過ごさずに明るい気持ちで過ごそうと思って、それで同じ、全然状況は変わらないんだけれども、寝てるとその横になってたりとかしてる間とかも楽しいことをね、こう考えて過ごすようにして、起きてしまっても楽しいことを考えているっていう風にして、だから同じ時間を過ごすんだったら、その心配している自分も同じ時間だし、楽しく思っている自分も同じ時間だしと思って、そういう風に過ごしたのね。だからでもそれってすごい、今でもすごい自分の役に立ってて、なんかこうすごい心配と思っている時があるけれども、でもその何時間か心配しているのと同じ結果だから、結果は結果で同じだから、それでそうやって過ごしていいのね。それで私の知り合いの人の話ですごく印象に残ったのが、また似てるんだけれども、その人も全然クリスチャンじゃないんだけれども、その人もすっごい若い時から体が弱くて、たびたび入院とか寝たきりとかになっていたんだけど、そのずっと寝てなきゃいけない時に、あ、今自分はこんなに体が傷ついてるって思ったんだけれども、でも私の心は何にも傷ついていないということに気づいたっていうふうに言ってるから、だからその神様、その人は神様と言わないけれども、自分の心の中心の平安っていうのは何も傷ついていないっていうふうなことに気づいたのっていうから、あ、これもやっぱりその究極まで具合が悪い人の感じたことだなと思ったことがあります。
最近ね、日本でもがん治療を特にもうあえて受けずに残りの人生家族と楽しんでっていう人が少しずつ増えてきたっていうけど、もうそういうね、選択肢もあるんだろうなとかね、思います。はい、何かありますか他に。これはもう今まであっちの建物にいた時のバイブルスタディとかで何度もシェアしてるんですけど、好きな曲の歌詞の一部でね、英語の曲なんですけど、これ訳しながら読んだ方がいいのかな。さっきのギルトっていう言葉を思い出してね、キーさんの話で、その過去の罪悪感、君だったらどう対応していくのか、 ね、過去の罪とかそういうもの、うん、過去の傷、どうやってそういうのに付き合っていくのかって、で自分の心が砕かれてるのに、そして痛みでいっぱいになってるのに、なんで笑顔でいられるのか、全て自分は、君は全て他の人に与えて、もう与えるものがないのに何を与えようというのか、それでもいろんなことがうまくいかない、だから君はただ単に立ち止まって、もう自分にできることがなくなったら立ち止まって神様に見てもらえて、まあ、そういう、まあ、ちょっとパッと訳したね下手な訳なんですけど、要するに、まあ、あの過去のことにしても受けてる傷もあるけど、とにかく自分で何もできないことたくさんあると思うんですよね。過去に人に傷つき、人失敗したとか人を傷つけたとか何もできないよね、本当にね。特に10年前に10年前のことを思い出して、あの時すごい失礼なことして、あの人今でも自分のことを恨んでるだろうなっていうのも何もできないわけであって、今更謝ってもなんか相手が忘れてて思い出させたら余計に、ね、とんでもないことになっちゃう。まあいろいろあると思うんですよ、いろんなパターンが。でもやっぱりそういうのも全部自分には何もできないんだから、自分は立ち止まって神様にハンドルし、まあ、対応してもらえっていう、まあ、意味だと思うんですけれども、だから毎日毎日やっぱそうなんでしょうね。その今を生きるっていう、先々のことを考えすぎず過去のことダラダラと振り返らずみたいな、決して何も考えずに今だけ良ければいいって意味じゃなくて、与えられた時間は一生懸命生きるという、一生懸命という言葉自分はあんまり使いたくないんだけど、でもやっぱり喜んでかな、だから喜んで生きるということかな、というのを感じました。
いや自分ねこの歌詞をもう一回読んだんですよ。 This is the day だになってるじゃん、あーじゃないじゃん、まあ俺も英語そんなあれなんだけど、ザっていうのはやっぱりザなんですよ、この時なんだよっていう、それをやっぱり英語はやっぱり本当なんていうかきっちりしてますよね、その辺がね、ザっていうのは、あーじゃないんですよね、そう、あーっていうのはもうなんか
今日もまたみたいな感じするもんね、
そうそう
ザって言われたら今日こそみたいな感じで、その今日こそが毎日続くっていう。
でも日本語だったらそういうのないでしょ、なんか、
ああそうね、
ね、やっぱり千香子さんがさっき言ったけど、
日本語で近いのは和の使い方、はと書いては、このさっきのプレイズの日本語詞は確かこの日は主が作られたって書いてあるよね。主がこの日を作られただったらただ単に英語で a day になっちゃうと思うんだけど、この日は主が作られたっていうのは、そういう時の和っていうのは他と比べての和なんだよね、他と違ってこの日は作られた、他の日は作られてないっていいんだ、いい意味じゃないんだけど、でもやっぱりそこを今日この日を作られたっていうのを強調させるっていう、ちょっとまあ英語のだとはの違いとはまた別だけどね、ただ強調という意味では、でもさっき言ったようにアッチのとダッチのと違いの方がクリアだよね、アッデイだったらある日とかになってるしね、それかまあ毎日のことで今日もまたみたいな、そういうじゃないですか。なんか私と岸さんばかりほとんど喋っちゃ
って 古な
って古なって感じだよね。
そのあれよ、私前ほら黒人教会に行ってたじゃん最初、そこで一番最初に覚えたのがこの歌「This is the day」なのね、っていうのはすごい好きなのよ彼がこの歌で、すっごい楽しそうに歌う、おばちゃんたちが「This is the day」ってですごいそれが印象に残ってて、歌いやすいし歌詞も簡単だから、最初に覚えたフレーズがこれでした。
じゃあもう歌詞見ずに歌えるんやね。まあ詞は簡単ではあるけど、確かにそれを、まあ、何回も繰り返してるわけですね、まあ、しょっちゅう、 なるほど。
彼らがね歌うとすごいね、こう解放感もは、ね、うん、あってパワフルだし、本当に楽しそうに歌う、嬉しそうに歌うのが印象的でした。
あ、でも本当日曜日を待ち望んでましたって雰囲気するもんね、うん、ああいうところに行くと、
うん、うんうんうんうん、そうだよね。
昔あのテレビのねドキュメンタリーで今和の清志郎がハーレムの教会に行くっていうのがあって、うん、全然クリスチャンでも何でもないんだけど、まあ、日本のロックミュージシャンでもう亡くなられてる人なんですけど、ハーレムの教会に行ってそのままなんか恋愛が終わった後教会員のお宅にお邪魔になってからディナーとか一緒に食って、それでなんでそういう企画だったのか分かんないけど、結局多分そこの教会員か娘さんとどっかの公園で清志郎がギター弾きながら歌って、その教会員の女の子とデュエットするっていうのを撮りたかったんだろうけど、そのそこまでの全部に使ってて、その時の清志郎の一言がなんか、まあ宗教のことについてはよく分かんないけど、でもあの毎日の辛さとか悲しみっていうのは日曜日一回ここで発散してくんだろうなみんなっていうのを、ね、聞いて、いやそうじゃないんだよと思ったけど、でもそれもありなのかなっていうね、なんかねやっぱりそこで喜ぼう、まず本当は毎日喜んでるのが理想だけど、やっぱり神様を礼拝することを待ち望んで待ち遠しく思って日曜日に思い切って礼拝しようっていう、まあこういう言い方は失礼だけど、そこまで理解してほしかったなっていうのは正直聞きながらあったんだけど、でもまあそういうのもあるかもしれないですね。だからまあ礼拝の規模をスタイル抜きにして、本当はねあのみんながそういう気持ちになれれば理想かなとも思うし、うん、
立ちの上に臨みましょう。
まあそれよりやっぱり今日の話のように毎日だね日曜日を楽しみにするのももちろんだけど、毎日も喜んで生きていけたらいいんだろうなっていうことなんでしょうね。じゃあ他になければお祈りする、閉じるの、はい、
すべての父様、今日はこうして、兄弟姉妹ともに、証を、運動分かち合えたことを感謝します。どうか、一人一人の、今日分かち合った言葉を、心に、持って、またこの1週間、一人一人の生活の中を、守って、本当に一日一日を大切にして、と書いてあったように、This is the day なので、本当に私たちがそれを、覚えていて毎日、神様と共に、生きていきたいと思います。イエス様の名によってお願いします。アメン。
アメン。